ラジオ健康プラザ。この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。
ラジオ健康プラザは日光記念病院の医師、看護師などの専門家に医療や健康についてお話を伺うコーナーです。
今回は私も、そして地域の子供を持つお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんも大変大変お世話になってきたであろうこの方にお話を伺えることになりました。今は日光記念病院小児科非常勤でお勤めです。そして長く稲川子どもクリニックで院長を務めてくださっておりました稲川明先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
稲川明先生、長く1984年の10月1日に日光記念病院に入職されています。でその後ですね、6年間お勤めの後に稲川子どもクリニックを会員されまして、そこで昨年の11月まで地域の小児科医療に当たってくださいました。その後今年令和6年の4月下旬にここ日光記念病院の小児科に非常勤の先生として、現在は火曜日と水曜日の午前の外来を見てくださっているということです。改めて稲川先生、今ちょっとこれまでのご経歴をご紹介はしたんですけれども、当院での勤務、これ何年ぶりになりますでしょうか。
そうですね、34年ぶりになります。
34年間、それこそもともとこの日光記念病院でお勤めされていて、で私たちもよくお世話になった稲川子どもクリニックに移られて34年間だったということなんですが、どうでしょう、その以前この日光記念病院で勤務されていた時、どんな思いでどんな診療をされていたかというのは何か覚えていることはありますか。
そうですね、もちろん40年前なんですけれども、その当時日光病院の小児科は固定医がいらっしゃらなくて、で3日出張の病院だったんですけれども、そこに西村浩院長が NICU を作ったりとか、周産期医療を充実してほしいという要望がありまして、私が赴任して、特に私の専門が新生児とそれから産科、いわゆる周産期医療というところの専門だったものですから、ここに NICU を作ってくださるということで赴任しました。専門は新生児なんですけども、地域の総合病院ですので、その間6年間は喘息だとか痙攣だとか白血病だとか、いろいろな小児のたくさんのいろんな病気を見させてもらいながらやってきてました。
私の子供もですね、まさに7年ほど前になりますけれども、ここで私出産した時に NICU、 その時は新生児低血糖ということで NICU を利用したんですけれども、やっぱり本当に生まれるまで何があるかわからない子ども、そして生まれた瞬間にそういうふうに新生児を集中治療として見てくださる、そういった施設があるということに本当にありがたいなと思っておりました。で上の子の時からも稲川先生のクリニックにはよくよくお世話になっていたんですけれども、その時からも日光記念病院の NICU っていうのは稲川先生がこの日光記念病院にいらした時に作られたものなんだっていうのは伺っていたんですが、まさにその後その自身の息子がかかることになって、そのありがたさを本当に身に染みて感じたところでした。実際にはその6年間のこの日光記念病院と、その後34年間稲川子どもクリニックというところで長く本当に地域の子どもたちの健康に携わってくださったんですが、閉院された昨年の11月、その閉院のご挨拶にもあったということなんですが、知らない地域の方もいらっしゃるかと思います。先生がその34年間、そして6年間合わせて40年この地域で子どもを見る中で、この地域の医療の地域連携というところにすごく抱いた思いというのがあったそうですね。
そうですね、もちろん皆さんご存知の通り、いわゆる開業の小児科医のやれる分担と、それからそこの悪い子を早く見つけてそれを 総合病院で入院管理をするという大事なその役割分担がありますから、そして日曜日祭日も急に悪くなるとか、そういうような子どもたちに病気に呼びはないですから、私が開業してて、市立病院の小児科の先生、日光病院の小児科の先生、製鉄記念病院の小児科の先生方に本当にお世話になりました。そういう形でなんとか早く見つけて重症化する前にきちっと入院をお願いするっていうのを見落とさないように、一生懸命やってきたんですが、それを心よくこの3つの病院の院長をはじめその他の方々がこの地域連携救急医療のあれに対する理解があったからできたと思っております。
子どもの病気に曜日はないっていうのは本当その通りで、まさに今もちょうど稲川先生のところでは見る時間終わっちゃったよという時に本当に熱性痙攣だとかっていうことで困った、じゃあ他の救急医療に行こうって言った時もやっぱりかかりつけどこですか、あ、稲川先生のところですねって皆さんやっぱり知っていてくださって、非常にこのその後のことも含めてスムーズなんだなっていうのは母親の立場からも感じておりました。稲川先生というとその室蘭市医師会会長も長く本当にお務めいただいておりまして、で私も今自分の子どもの話ばっかりしてますけれども、 FM ビューとしてもこの地域の子どもたちの健康のためにということでお話を伺う機会もこれまでも何度もあったんですが、その中で感じたのが稲川先生はもちろん目の前の子どもたちの病気そのものを見てくださる部分もあるんですけれども、その病気だけじゃない子どもの健康とはというその健康の考え方、そういったものを伝えるのも一つご自身の役割だと感じていたそうですね。
そうですね、子どもの健康っていうか、お母さん方がいろんなどういう病気でも親御さん方は不安があるわけですから、いかにお母さん方の不安を解消してあげるか、そして子どもはもちろんこうやって元気にきちっと育っていくものですから、あまり医療として深追いして悪いことをしないというか、なるべく子どもの治る力を尊重しながらきちっとやっていこうというようなことがあるんですけれども、そういう意味で保護者の方々も子どもの健康をしっかり普段の状態からちゃんと見ておいて、いたずらに不安がらないでということをお話ししながら、ゆっくりね、外来の限られた時間ですけれども、そういうふうに考えていく育児といいますかね、そういうことをしてほしいというふうに考えて治療してました。
お薬が出たから安心って、もちろんそういう安心もありますけれど、じゃない、例えばこの状態だから大丈夫だねですとか、この様子がもし何日間続いたらちょっともう一回来てねとかっていう、その出会った一瞬じゃない前後も含めてで見てくださってる、でその状況っていうのが今の一瞬だけじゃない、今後変わっていくかもしれない、そうだったらこうっていういろいろな可能性を含めてお伝えいただいていることに、すごく広い視野で見てくれてるんだなっていうのを感じておりました。今回は日光記念病院にこの4月下旬から非常勤として小児科の火曜日水曜日午前の外来を受け持ってくださっております稲川明先生に、これまで小児科医療に携わられた立場からのお話をいろいろと伺いました。今後のお話などこれからの部分を次回伺います。
社会医療法人ボコイ日光記念病院は地域がん診療連携拠点病院、地域周産期母子医療センターとして地域医療を支えています。医療人として組織として社会に貢献する日光記念病院。ラジオ健康プラザ、この番組は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りしました。